また瓦礫の問題もとても地方にその放射能を拡散させてしまう問題だと思うんですけれども、小金井市はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
小金井市はこれはまた別の問題で、ゴミの焼却場がないんです。
はい、
でないというのが、いろんな見方がありますけど、ここがちょっと微妙なんですけど、というか市としては新しいものを作りたいけれども作れない状況で、この間ずっと小金井市の燃やすゴミは他の自治体の焼却場にお願いしてきてるんですね。
はい、
だから小金井市がそのことについて焼却に関してね、ゴミの焼却に関して何を受け、他の焼却場で何を受け入れるとか受け入れないとかとか言える立場じゃないというのがちょっと微妙な関係の中でありますので、それをちょっと言える立場にはないっていう微妙な状況があるんです。
ですね、各地方自治体が持っているとは限らないんですね、焼却システムを。
ただ各自治体、自分のところになくても組合を作るとかいう形では持って関わっているので、その範囲でそれぞれちゃんと判断をするべきなんです。
なるほど。
ただ小金井はそういうちゃんと組合も作らず、もうただお願いしているという今状況なんです。なもんですから、ちょっと言えない、直接は言えない。
なるほど。
小金井の場合結局今ね、土地
の問題ですか。
土地なんですよ。土地がもう見つからないと、いう中で作れないので、だからそういうのは全部抜きにして、仮に小金井に今焼却場を仮に作れるとしたら、っていうことで言えば、私はそもそもゴミの焼却を極力減らすべきだと思っているので、これ今放射能が問題になってますけど、当然放射能だけではなくていろんな化学物質の問題がありますし、あと今瓦礫の問題で言えば、瓦礫だって当然放射能だけではなくてアスベストをはじめとした化学物質、いろんなものも含んだものですから、それを焼却するということ自体をもう本当に最小限必要なものに限る、それも拡散はしないで、現地でできる限り安全な形で処理をするっていうことが、これはもう私は、エゴのように言われることもありますけど、私たちもう子どもたちへの責任として、日本全体含めて一番被害が少ない方法はもうそうだと思うので、拡散はさせないっていう、もう最大限の努力をするべきだと思います。
閉じ込めるっていうのが、やはり基本的なベースにないと、本当に危険が広がってしまうっていうふうにどうしても思えてしまいますね。
実際、この間もだんだん明らかになってると思うんですけど、被災地 の, その復興が進まないのは瓦礫の処理を全国的な受け入れが進まないからだっていう宣伝がされて、なんか大きなしね、一面 の, 新聞広告もされたりしてますけど、でも実際被災地の、瓦礫の広域的な処理をされようとしている計画はほんの一部なんですよね。確か数パーセントしかなくて、だからそれによって復興が妨げられているということはないわけですよ。なのにこれがね、またこんなに大きく取り上げられていることっていうのも、やっぱね、私放射能へのこうハードルを下げようっていうのかな、放射能問題じゃないですよ、全国散らばって大丈夫ですよ、このぐらいっていうことのアピールのためじゃないかっていう、実際の復興のためじゃなくて、それもむしろそっちの方が疑いがありますね。
そうですね。実は中学生の娘がいるんですが、娘が先日持って帰った文科省が作っているその放射能についてのパンフレットを、ちょっと斜めの視点で見ながら、そもそも放射能が安全なのは絶対閉じ込めるから原発が安全なんだって言っていたのに、ですよね。その文言はまるで何もなくて、自然にも放射能はあるし、医療にも使っているし、じゃがいもの芽が出ないように放射能を使っているし、歴史の年代を調べるのにも使っているし、こんなに放射能を利用して私たちは生活しているんですよっていう、ほらそんなに危険じゃないし身近にあるものなんですよっていうことのパンフレットのようにしか見えなくて、こうやって子どもたちに何を教えたかったんだろうっていうふうに、どうしてもちょっと危険だなと思われる節がいっぱい見え隠れするんですけれども、そうですね。だから ぱりいろんなこういう面もあってこういう面もあってっていうことを子どもたちも正直に、で子どもたちがそれぞれ考える力を持たなければいけないなとも思うんですが、はい、そういう、まあ、瓦礫の問題も含めて放射能の測定も自分のところでしたいっていうような気持ちも持った方もいっぱいいらっしゃると思うんですが、そういったことを行政に働きかけたり国に訴えたりしたい、でもどうすればいいかわからないっていう方の方が多いと思うので、まさに神門さんにお伺いしたいのは何から始めればいいかとか一番この有効な方法、まあ、通り道回り道をしなくて済む方法、なんかポイントを教えていただければなと思うんですが、
まずはまあ、今ネットもね発達しているのというか、まずつながり仲間を作ることですよね、で例えば保護者会で発言してみたら孤立しちゃったとか、みんなだってそんなこと、ね、気にしすぎだって言われるとかっていうことも聞くんですけど、だけど絶対そうじゃないと思うんです。まずは少し時間かけてでも脱原発っていう人がもう7割から8割っていう世論調査の結果っていうのは、この間も一定していて、でなんで原発をやめようかって、それはやっぱ放射能のリスクがあるっていうことが分かったからですよね。だから全体の意識としてはこう普段の中で言わなくてもやっぱ放射能まずいな、原発はもうやめた方がいいなって思ってる人がそのぐらいまずいるんだ、だから絶対その放射能についてなんか対応しようっていうことについて共感を持ってる人はまずいるっていうことをね、まずちゃんとか、押さえた方がいいと思うんですよ、ついこう不安になってしまうというか自分だけって孤立感を持ってる人がまだいるみたいなんですけど、それはそんなことはないっていうことで、でもう一人でも二人でもつながりを持つと、でそのネットワークを作ることから、あとできるだけ身近なところに働きをかけをするべきだと思うんですけど、まあ、保育園だったり学校だったり、行政、地元の自治体だったり、できれば本当はね一番話をして伝えられるのが一番いいことだと思うんですけど、保育園の担任学校の担任に話が通じない、でそこでくじけないで、ダメだったら、あもう無理だったら、あ無理だな、でそれは園長に持っていく、で園長とか校長に持っていく、でそれも無理だなと思ったら教育委員会とか市役所とか、そのやっぱ責任あるところにどんどんこう持っていくところはあるので、であまり本当は一番身近な話をできるところで話が進むっていうのがいいんですけど、それは逆に消耗することだったり傷つく場面もあるので、 あまりこだわらず、まあ、どっかでつなが、どっかでこう叩いていけばどっかで絶対響くっていうふうに思って、いろんなこうところにこうアタックしていったらいいと思うんですよ。それもどんどんやってみるっていう感覚で、やっていけば、で絶対例えばその場でそうですねって返事がね、2つ返事で来なくても、何かしらその人にはこう響いてるはずだと、今影響がなくても来月気がつくかもしれないし、次にもしかしたら今、平野職員だった人が係長になった時に何か動くかもしれないし、いろんなことも含めて、全部こう無駄はないと私は思いますから、そういうものをこうどんどんこう積極的に働きかけていく、で具体的に効果として見えやすいのはどこに対してもね、あとちゃんと文章で出していくっていうことでちゃんと手元に残るっていうのは大きいと思うんですね。で要望書みたいな形だったり、あと自治体向けだったらその陳情請願議会に対してとかっていうのも、そういう形でやることで確実にこう動かす、相手に届くっていうことがあると思うんです。あとその確実にっていうことであったら議会にはいろんな立場の議員がいるので、私多分どこの議会でもねきっとつながれそうな議員っているんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをまず探すってことですね。このうちの議会にはどんな議員がいて、放射能とかって今検索すれば出てきますよね、放射能とか、食品とかこう発言したことがある議員とか、そういうところにちょっとアタックしてみて、そこからつながりを作っていくとか、まあ、議会っていうのはそういう意味で、行政よりはやっぱり行政をチェックする立場でいろんな立場の人がいるので、そこからっていうのはかなり有効かなと思います。それで本当にまともな議員がいない場合には、それやっぱりもう議員を作っちゃえばいいんですよ
仲間内から、
で絶対市民の側には、そのさっきの7割がね脱原発だっていうところに、そこはやっぱ規制制度いろんなところにも支持してる人もいるだろうけど、今支持制度ない人のが多いんですよ、で今の現状にはおかしいと思ってるっていう人たちに訴えたら、私は まあ小金井でも無所属の市民派みたいな議員って何人もいますけど、1人や2人はね、各自治体にこう作れるぐらいのそういう力ってねあると思うので、ぜひそういうところに取り組んでほしいな、
あ、なるほど、うん、どうしたらいいですかって話を聞いてくださいって持ちかけるわけですね、
議員、ね、今いる議員に持ちかける、で議会の働きかけ方っていうのとか、行政の働きかけ方ってやっぱり自治体によって特色はあるので、
はい、
何が有効とか、うん、今はあそこにこうちょっと積極的な職員がいるとかね、まあ、そういうのもあるので、やっぱ窓口となる議員を見つけるっていうのは有効だと思いますね、う
ん、なるほどね、そうやって自分たちのそこで一番有効な方法を模索して、うん、バシッと突っ込むって
、うん、
なるほどね、その請願と陳情とどっちが強いものなんですか？
それもね、あの自治体によって違うんですよ、
うん、
請願法っていうことでもう国の法律で請願っていうのは定められてるから、それはどこの自治体でも必ずできなくちゃいけないんですね、ちゃんと受け入れなきゃいけないんですけど、小金井とかある程度の自治体では陳情でも請願でも全く同じ扱いをするというところもある。で請願の場合には紹介議員っていうのがつかなくてはいけないので、必ずこうその紹介してくれる議員がいないと請願は出せないんですよね、うん、その代わり紹介する議員が特定の例えば政党の議員だとすると、まあ、例えば小金井では、あれはじゃあそこの政党がやってるんだねっていう見方をされちゃうっていう面もある。
あ
から小金井ではね、もうほとんど今請願出ないです。ほとんど陳情ですね。陳情は市民が書いてそのまま出せるので、あの特定の政党や党派に関わるっていうことではないものとして、議会としても受け止めやすいんですよ。それはね、自治体によって議会によって違うんです。陳情の場合にはもう回覧するだけっていうところとか、陳情の場合にはその本当に扱いが違うところもあるんですけど、同じだったら陳情の方がいいし、っていう、そこはもう違うので、
なるほどね、
じゃあ議会事務局とかに聞くですね。
でもそういうことも含めて、その市会議員さんにお話がちゃんとできそうな人が見つかれば、その人
を教えてもらえ
る。そうですね、じゃあまず引き入れる議員をちょっとピックアップするっていう、そのあたりがいいですね。
そう、だから議員にはできればね、一回どの議員にも話を、議員とか、まあ、一人一人でもいいし、大体会派作ってるので会派ごとでもね、一回こうとにかく話をしてみると、ちゃんと聞いてくれるかどうか、あの例えば考えが違ってもちゃんと聞いてくれるかくれないかっていうところからありますからね。そもそも話もしないような議員だったら、それはもう見込みないし、
うん、いますか、そういう議員さんも。
いるらしいですけど、小金井はいないかな。